石田純一の他人のブログ覗き見たいよ。
あ、純ちゃん頑張って。
いや、あ、たっちゃん、
お、覚えてたか。
覚えてた。
バカなこと言って、バカ言ってんじゃないよバカ野郎。
間違えちゃった、間違えちゃいましたけれどもね。はい、というわけでですね、こちらのコーナーはですね、もう世の中には数多くブログが溢れております、うん、これを一つずつ紐解いていくこと、これすなわち文化になるのではないかと、うん、というわけで本日はこのブログから文化を紐解いてみましょう。どうぞ。
はい、今回ですね、ようやくと言っていいほどですが、リスナーからおすすめのブログが来ました。おー、ハンドルネームクスノキさんからのね、
クスちゃん、はい、
クスちゃんからの、うん、お便りですけれども、はいはい、このブログも妄想ばかりですごいですよと。内容も男が一人で考えてると思うと報復絶倒必須です。
はぁ、あ、はぁ、あ、なかなか
妄想のブログですね、うん、このタイトルが、うん、よだれだらだら作者がですね、うん、よだれさんですね。
よだれさんなんすか。
はい、おう、脳内姉、脳の妄想のお姉さん、うん、2人と暮らしてます、
う
ん、
あ、
上の姉がお姉ちゃん、うん、下の姉は姉貴、うん、生まれてすぐこの2人に拾われたかさらわれてきました、よだれさんがね、うん、というブログですね。
うん、なるほど、
はい、楽しみです、
行ってみましょう、
はい、
関節ポテチ、ポテチを食べていると、うん、台所でパン生地をこねていたお姉ちゃんが、まるまるくん、お姉ちゃんもポテチ食べたいよと言う、うん、手が離せないお姉ちゃんのために袋からポテチをつまんで食べさせてあげた、うん、ポテチを何枚か口に運んであげると、ありがとうまるまるくん、ごちそうさまと言って食べるのをやめたお姉ちゃんだけど、なぜか口は開けたままだ。どうしたのお姉ちゃん、もっと食べる、まるまるくんは分かってないな、ポテチはね、最後に油のついた指をなめるまでがポテチなんだよ。そうだったのか。お姉ちゃんはポテチの塩と油がついた僕の指をなめ終えてからパン生地をこねる作業に戻った。僕は袋に残ったポテチを食べ終え、お姉ちゃんがしたようにさっきの指をなめると、窓の外の細い枝に止まったメジロを見つけ春の訪れを感じるので
いいですね、うん、
まあ妄想ですから。
いやいいな今の、いいですね、最後のね、
一個景色が挟まっただけで広がりますよね、
うん、
そうですね、
世界がバッ
と映像、このさ、うん、妄想、妄想さん何さん、
よだれさん、
よだれさんのところに脚本から勉強しに行ったらこういうことよね。ここで、ね、やっぱり一個風景挟む、
ね、挟むのはね、これいいですよね。
これはすごく最後ね、綺麗っぽくまとめようとしましたと書いてありますね。
自分でも狙ってそう言って
る、はい、狙いなんですね、うん、
これはあのやっぱりあれじゃない、あの日本でさ、金を稼げる脚本家の3人のうちの1人に入れるんじゃない
か。そうね、うん、3人しかいない、
随分、
ね、3人しかいないという ね、
ね、1人、うんうん、
よだれさん、
ね、よだれさん、
うん、
これ結構いいでしょ、
うん、
じゃあもっと妄想カテゴリーからいきますよ、
はい、
続きましてはですね、よだれさんの妄想シリーズ、高貴な姉貴、うん、トイレに入るとなんだかいい香りがした、うん、便器を覗いてみるとバラの花とつぼみがいくつか浮かんでいた。あまりにも意外だった。
いやー俺この人なんかやっぱ書いた方がいいと思うよ。考えつかないもん、絶対トイレでいい香りがして覗いたらバラの花が入ってたって。わー、すごいな。
もちろん理由があるわけです、うん、バラにはね、うん、不思議に思っていると、うん、後ろから姉貴が飛び込んできて、うん、ごめんごめん、うんこ流すの忘れてた、うん、と言ってレバーをひねり浮かんでいたバラを流してしまった、うん、すっげー、姉貴のうんこってバラなんだ。すっげー、
何、
姉貴って高貴だぜ、うん、って誰が騙されるか、うん、とどれつこうね、これ、うん、 翌日のトイレにはたくさんのバラの花びらが散りばめられて浮かんでいた。ごめんごめん、ちょっとお腹の調子が悪くてさ。下痢らしい。
終わり終わり。
これ どっちなのこれ。
なんだよね。
これちょっと俺なんかいいな、この人がなんか5分ぐらいのなんかそういうショートストーリーを
ね、うん、
これちょっと結局バラだったのかうんこだったのか。
これだから、うん、こう気を引くために終わらしてんじゃない？
ああなるほどね。
だ多分コメントがこれ14来てるから、うん、ここでそういう話になってると思うんですよ。どうだったのか。ちょっとコメント読んでみましょうか。うん、やっぱ気になってんだろうね。これ何さんか分かんないですけどね。うん、姉貴のうんこなら食える。うんうん、次のコメントはですね。じゃあ尿は何だろう。穴水の香水とか出たらいいのにな。
コメント欄読まなくていいんじゃない
。別に気にしてないね、うん、みんなね。
ちょっともうちょっと見たいね、うん、次の記事 ね、
う
ね、
う
ん、じゃあもっとだこんだけ短くまとめるのがすごいね、
これは
この
人
ね、うんうん、次焼き芋、うん、姉貴まるまるくんお庭で焼き芋楽しいね。弟うん、お芋買い忘れなかったらもっと楽しかったのにね。うん、焼き芋改め焚き火。
アメリカンジョーク、アメリカンジョーク。
というとこだね。
ちょっともっと読んでほしいわ、これ。
カテゴリーはもう妄想しかないんですか、この人は。
いやいや、もちろん他にも。
いろいろあんの、妄想じゃないことも書いてんだ。
うんことかもありますよ。
え、どういうことよ、うんこ。
あ、栗山千秋っていうカテゴリーが急にありますね。
え、この人がお姉さんとの妄想だけ書いてるわけじゃないんだ。
違うみたい。
え、自分の今日吉野家で食ってきたみたいな話もあんの。
あるありそうです。うんこじゃ見てみる。うん、あじゃあ、うん、釣りが好きみたい。釣り、うん、釣り見てみようか、うん、タコ釣れた、うん、海藻が引っかかったと思ったら 400g のタコが釣れてた、うん、この時何釣りなりにつけてた餌はタコでした。
釣りなりにって何、
これなんて読むのか分かんない。
釣り針、
釣り針って読むの。
釣り針をさすがに釣りなりとは読まんじゃん。形状が読めない。なんか違うじゃん。そうそうそう、
金編に一文字
なんて羽なんだろう、分かる。
まあなんか餌をつけるとかね、うんうん、まあ餌は要はタコでしたと、うん、牛が牛を食べると異常プリオンとかなんとかで狂牛病になるけど、
あ餌がタコでタコを
釣れちゃった
と。そうそうそう、うん、タコがタコを食べても異常プリオンで強タコ病にならないのかな。指を突っ込んでも2秒は我慢できるくらいのぬるいお湯でタコの足がくるくる丸まるまで茹でて刺身で食べると、お、美味しい。また釣りたいけど、これって狙って釣れるものなのかな、という。
ほぉ、いやなんかいろんなものが、
じゃあ謎だなこの人。
謎ですね。うんこ行ってみよう。そしたら
うんこコーナーってですか、うん、うんこカテゴリーは結構力入れてますよ、うん、57個ありますからね、うん、まあ、ちょっとまあ、ね、自分が書いた年賀状の写真が出てたりとか、うんうん、パーコレーターを使った話とかね。
何ですか、ま
あ、ちょっと、うん、とりあえずどれか読んでください。
これは何でしょう、なんか明かり系のものみたいなんですけども、うん、まあ、本当は海で魚釣りをしながら使うつもりで買ったけど、うん、部屋に引きこもりながらも使えることが分かった、うん、これさえあればわざわざ台所まで行かなくても部屋でコーヒーが入れられるので引きこもりに最適であると、うん、アウトドアだけでなくインドアを究極まで極めた引きこもりにも使える、なんて便利なんだ。部屋がコーヒーのいい香りになるし、きっとカップ麺のお湯だって沸かせる、うん、訓練すればパーコレーターを駆使することで部屋から出ずにお風呂にだって入れるかもしれない。部屋の中だけで完結する生活って素敵やん。うんことかしっことか以外。
これはうんこカテゴリー、
なんなんだろ
う。うんこカテゴリーですね。おうおうおう、まあ、どうでもいいとかそういう意味のうんこ
なのかな。そういううんこってことなのかね。
うん、他カテゴリーは何があるんですか。
他のカテゴリーは
栗山千秋っての単独でポロって一個あるの。
そう、いきなり栗山千秋っていうのが出てきて、うん、あとは夢、うん、嘘、うん、ただの妄想、これは姉の妄想とは別ですからね、うん、栗山千秋、怖い話、空気悪くするよね、
怖い話、
怖い話聞きたい、うんうん、怖い話はですね、ホテルの 窓。おお。お化けとかオカルト系の話は全然信じないっていうか信じないようにしてるんだけど、一度だけうわなんだこれって体験をしたことがある。
一度だけでカテゴリー作っちゃっていいの？怖い話1個
しかねえんじゃないの？
カテゴリー
も
うこれ何だそれ1個しかないんじゃないの？
怖い話は2個あります
カテゴリー作っちゃったんだもん
かそれ、
でちょっとまあちょっと長いかもしれませんが行ってみましょうね、うん、出張で、うん、結構歴史ある感じの某高層ホテルに泊まった時のこと、うん、ちゃんと覚えていないんだけど20階くらいのちょっと景色のいい夜景の綺麗な部屋に泊まれた、うん、景色が綺麗なもんだからカーテンを開けっぱなしにして壁一面をガラス張りにしたような大きな窓からしばらく夜景を眺めていた。今日通った道はあの辺りかななんて手に持った地図を傾けたりひっくり返したりしながら見下ろす街の景色と照らし合わせたりしていたら結構な時間が経っていた。そろそろ眠らなきゃ明日起きられないということでささっとシャワーを浴びて浴衣に着替えて部屋の明かりを消してベッドへ潜り込む。いつものと枕が変わってすぐには眠れないのでテレビをつけてぼーっとしていた。そしたらテレビの映像によってゆらゆら変化するうすらぼんやりとした明かりのせいなのかさっきは気づかなかったんだけどふと目をやった窓に白く手形がついている。さては前の宿泊客が窓に寄りかかり夜景を楽しみながらタッチバックと思ったもののそういえばさっき夜景に夢中の田舎者が一匹地図を片手に窓の外を熱心に覗き込んでいたことを思い出した。明日掃除の人に夜景に夢中になってたことがバレると思うとなんだか急に恥ずかしくなったので浴衣の袖で必死に窓を拭きまくった。そしたらもう一つ気づいたんだけどその手形全部窓の外側からついてた。なんだこれ。
あーでもなんかいいですね、ちゃんと要するにオチがあるというか、
う
ん、毎回ちょっとほんわかされしたりなんかちょっと不思議にえって終わったり、う
んうん、なんかこう情景を思い描かせるような感じで、すごいいいですよね。
はい、これ宇無地さんから見ても見れますね、この話はね。
ん？あ、宇無地サイドからも、まあまあ階段としてはまああれね、低いレベル低いけど。
あ、そうですか。階段じゃないからね。もしそれが例だとして、なぜ手形がつくのかっていうのはわけがわからないからね。
うん、まあそうですよね。
掃除の人というかなかなかだろうから
ね。それはそうですけどね。まあでもいいですね、この
部分。いいですよ。なんか最初のね、最初はなんかちょっとエログロっぽい妄想ブログかなと思ったら普通にすごく面白い。
これはこうやってね読んで楽しめるのがいいですね、やっぱね。一番ねこういろんなカテゴリーがあってまあいろんな人が生きてんなっていうことがね分かりますね、これで。
まさか、
はい、
え、
文化ですからブログ。こんなだったっけ、なんだ違うよね、まあ、
少なくとも統治法ではなかったね。文化ですからブログはではなかったね。
ブログは文化ですからこれでいきましょう。
はい、
はいはいはい、
ではこれまたこう面白いのね、なかなかね、調べられない場合もありますので、ぜひとも送っていただければと思います。宛先は COMAIL@nifty.com です。